こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本人拉致は1978年に北朝鮮に拉致され、24年間の生活を強いられた蓮池薫が当事者として拉致問題の構造と未解決性を考察する岩波新書である。回想録の形を取りながらも、単に過酷な体験を語る本ではない。なぜ拉致されたのか。北朝鮮は拉致被害者をどのように管理し、どのような説明を積み重ねてきたのかを、記憶と帰国後に得た知見を手がかりに検討する。焦点となるのは、被害者個人の自由、家族関係、人生設計を国家が奪う暴力、革命教育や情報統制が支える支配、そして解決済みとする北朝鮮側の主張に残る矛盾である。著者は感情の表示だけに頼らず、生活実態と国家機構の働きを切り分けて記す。そのため本書は、拉致を外交交渉上の争点に還元せず、現在も続く重層的な人権侵害として理解するための証言的、分析的な入門書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解決済み論を被害者の不在から問い直す。本書の中心的な問題意識は、日本人拉致問題が決して過去の出来事でも、外交上の形式的な決着によって終わった問題でもないという点にある。北朝鮮は被害者の安否や経緯について説明を提示してきたが、著者は当事者の視点からその説明の変遷や不自然さを検討する。とりわけ死亡とされた被害者、遺骨、住所情報などをめぐる説明は、個々の事実確認だけでなく、国家が責任追及を避けるために情報をどう扱うかという問題につながる。ここで重要なのは、疑義を単なる不信感として述べるのではなく、説明が変わる過程。被害者に関する情報が極度に秘匿される体制、外部検証の難しさを重ねて示すことである。拉致問題では被害者本人が自由に発言できず、家族も完全な情報にアクセスできないこと自体が被害の一部となる。本書は安否確認、帰国、真相究明、責任の明確化が切り離せないことを示す。読者は解決の意味を、国家間の合意や発表ではなく、被害者の権利が実際に回復されたかという基準から考え直すことになる。次に、24年間の生活実態が示す自由を奪う国家暴力の持続性、拉致の重大さは、ある時点で国外へ連れ去られたという事件性だけでは尽くせない。本書が描くのは、その後に続く長期の監視、移動、交友、情報へのアクセスの制限、将来を自分で選べない生活である。著者は、選択肢のなかった日々という主題を通じ、自由の剥奪が日常の細部に及ぶことを示している。仕事、住居、家族との関係といった本来は個人の人生を形作る要素が、体制の都合によって決定されるなら、被害は一回の犯罪行為にとどまらない。しかも被害者は故郷や家族に関する正確な情報を十分に得られず、帰国の可能性も自ら判断できない状態に置かれる。この構図は、拉致を国籍や安全保障だけの問題ではなく、人格の自立を長期にわたり損なう人権問題として位置づける根拠となる。著者の叙述が冷静であることも重要である。強い形容で悲惨さを増幅するのではなく、制約が生活の中で反復される事実を積み上げるため、国家による支配の異常性が具体的に見えてくる。さらに、革命教育と情報統制を支配を再生産する仕組みとして読む。本書は北朝鮮社会を単純な異国事情として紹介するのではなく、革命教育と情報統制が人々の認識や行動をどのように方向づけるかに目を向ける。著者が扱うマインドコントロールは、個人の心理だけの特殊な現象ではない。指導部への忠誠を当然視する教育、外部世界に関する情報の制限、異論を表明しにくい生活環境が重なることで、国家の説明を疑う契機そのものが狭められる構造を指している。拉致被害者にとっても、この環境は単なる背景ではない。何が許され、何を話せず、誰を信頼できるのかという判断が常に統制の影響を受けるからである。他方で、本書の視点は、北朝鮮で暮らす人々を一律に体制の担い手として扱うものではない。むしろ、国家の政策によって生活や認識が制約される人々の存在を踏まえることで、支配する側と支配される側を区別して考える必要を示す。読者に求められるのは、体制の公式説明をそのまま受け入れない批判性と、個人を国家と同一視しない慎重さである。そして、拉致機関工作活動への証言が補う外部から見えにくい実像、著者の証言的価値は、拉致被害者としての生活経験に加え、拉致や工作活動を支える組織的な管理について、内部で検問した範囲から言及できる点にある。一般に閉鎖的な国家の治安工作機関は、組織図や公式発表だけでは実態を捉えにくい。名称や命令系統が分かっても、それらが人の移動、教育、監視、対外工作とどう結びつくのかは見えにくいからである。本書は、その空白を当事者の観察で補い、拉致が偶発的な個人犯罪ではなく、国家の目的と管理装置に関わる行為であることを理解させる。 ただし、証言には安全や関係者への配慮から詳細を伏せざるを得ない箇所もある。これは本書の限界であると同時に、北朝鮮問題の検証が抱える現実的な困難を表している。読者は、書かれている内容を貴重な一時的証言として受け止めつつ、すべてを単独で完結する資料とみなさない姿勢も必要になる。公的資料を報道研究と照合しながら読むことで、閉鎖体制における情報の非対称性をより深く理解できる。最後に、当事者の記憶と分析を結び、拉致を重層的な人権問題として捉える日本人拉致の特徴は、個人の記憶を中心に据えながら、私的な回想だけで終わらない点にある。著者は自身の経験を手がかりに、被害者の人生、残された家族、情報を統制する国家、国際社会における交渉という複数の層を見通そうとする。したがって本庫でいう拉致は、主権侵害や安全保障上の脅威である以前に、人が誰と暮らし、何を学び、どこで生きるかを自ら決める権利を奪う行為として理解される。この視点は、問題を遠い国際政治のニュースとして消費しないために重要である。また、長期間にわたり記録を残すことが困難だった状況を踏まえれば、記憶に基づく叙述には確認可能性の限界もある。それでも著者は、断定できることと慎重であるべきことを意識しながら、経験を公共的な検討の場に差し出している。読者にとって本書は、被害の痛みを知るためだけの本ではなく、証言をどう読み、国家の説明責任をどのように問うべきかを学ぶ機会となる。結論として本書は、拉致問題を初めて体系的に理解したい読者、北朝鮮の政治社会に関心を持つ学生、外交安全保障を人権の観点から考えたい人に適している。すでに事件の概要を知る読者にも、当事者の生活実態を通じて問題の見え方を更新する材料を与える。実践的には安否や帰国の問題を単発の報道として受け取らず、情報統制、説明責任、被害者の権利回復という論点に分けて考える基礎になる。知的な利点は、閉鎖体制に関する情報を公式発表、外部報道、当事者証言の際に注意しながら読む姿勢を養えることにある。北朝鮮を扱う概説書や国際政治の解説書は、制度や交渉の全体像を示すのに向く。それに対し、本書の採択点は、24年間を奪われた著者が個人の経験と国家機構への観察を接続していることである。感傷的な告発に終始せず、また抽象的な政策論にも閉じない、拉致が一人一人の選択、家族、記憶をどう傷つけ、現在まで未解決の課題として残るのかを当事者の言葉で考えられる点に、この本固有の価値がある。ご支援いただける場合は、蓮池薫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。